それでは引き続きよろしくお願いいたします。今日はこんなような格好でお話をさせていただきますが、第1回目の京都での、この近畿の地方会が開催された時に、基調講演をさせていただく機会を得まして、その時の一番最後のスライドでお見せしたものがこれです。その時は認知療法、認知行動療法の歴史的展望についてお話を申し上げて、で最後に用の 東西を問わず、こんな表現があるというので、個人の後を求めず個人の求めたるところを求めよという言葉をご紹介しました。場所が行ったとか、もうちょっと遡ると空海さんが行ったとかいう、そういう話もあるようですけれども、前回は京都では個人の後を求めずという講演タイトルにしましたが、今回は個人の求めたるところ、これをタイトルにしてお話をしていこうと思います。でまあ、個人って誰ですかといったら、もう言うまでもなく21年にお亡くなりになって、100歳を超えてお亡くなりになったドクター・ベイク のことでありますが、で、先ほどちょっとだけこのお見せしたこの帽子、もう今かぶらずに置きますけどね、この、去年一昨年ぐらいにジュディス・ベックが日本に来られて、皆さんになんかワークショップをされたと思うんですけど、私その前に大野先生がいろいろ手配くださって、特急のはるかに乗る間だけ30分だけ、ジュディスペックと話す機会があって、30分を超えたらとても私の英語力は持たないので、ちょうどこの間の時間だったんですが、その時に乗っていくや否やですね、まあ、ジュディスが言うには、お父さんがその85歳にもなって自分は間違ってたと言い出したっていうんですね。どうしたのと言ったら、精神の病理というものにあまりにもこういう否定的なものに目を向けすぎていたんだと。じゃどうしたかというと、その85歳の父ベックはですね、もうちょっと肯定的なものに目を向ける必要があると言い出したらしいです。でそれから、まあ、おそらく当時すでにオバマ大統領とかもなった前後で、こういうリカバリーというのがキーワードになる時期ぐらいだったのではないかなと思うんですけれども、ドクター・ベック自身もですね、今までの認知療法のやり方といささか方向、オリエンテーションというかディレクションが違うようなものを、開発していたわけですね。それがリカバリーオリエンテルコグニティブセラピーになります。でそれをこんな形で あるわけですが、読むにあたってよく考えてみますとね、亡くなってから私初めてドクター・ベック その業績一覧を見ることができる機会があって、一番最初に書いた論文は腎不全かなんか あれなんですよ、論文なんですけども、その次書いた論文1950年のオーガスト、私今73ですけども、同じ年にベックが外来のうつ病の、ごめんなさい、統合失調症の患者さんに対してサイコセラピーを行ったという、そういうリポートをしてるんですね。で、サイカイアトリーという本にの雑誌に載ってるそうです。これもしかしたらですが、ハリー・スタック・サリバンでしたっけが作った本雑誌じゃないかなと思いますので、もう完璧分析系 の本雑誌やと思いますが、それに出された52年に書いた初めての精神医学に関する論文と、それから100歳近くになって公にしたこのリカバリーオリエンテッドコグニティブセラピーが、まあ、ある意味同じターゲットの統合失調症の人たちをもっぱらターゲットにしている、まあ、ずっとその間は統合失調症とは深い縁はなかったかも分かりませんが、ドクター・ベックの頭の中に、まあ、精神科の医師であれば常に解きがたい謎みたいな格好であるその統合失調症のことが頭にあったのかなと思いながら、52年と21年を見ると何か の考えを覚えるわけであります。で見ていただくようにですね、これまあ実際の大野先生たちが訳された本 の図ではなくて、ちょっとアレンジしてますが、いろんな治療法の組み合わせ、まあ折衷的に見える部分が随分あるような印象なんですが、本の中では訳出された本の中では、認知モデルとモード理論によって全ての要素を結びつけているんだというふうな、そういう言葉が出てまいります。 ですが、本自体は How to Guide だというふうに書いてあって、あんまりセオリーについては触れないでおこうというのが基本の論調になっていますので、実際のところ、モードについては、まあ、一般的な意味は別にして、この訳書の中では立ち居振る舞いのいや行いの様式であってうんぬんと書かれているんですが、 あんまりピンときにくいところがありました。でピンときにくいもんですから、ピンと少しでも来るためになんか探してみようかなと思いまして、モードというものの、理論がどんなふうな形で発展してきたかというのを調べてみようと、先ほどちょっとご紹介したドクター・ベックの業績一覧を見ますと、モードないしはモーズがタイトルに入っているのは、まあ、実際わずか2つなんですね。で1つは上の方は著作の中の本の中の一章です。それから下の方が一番新しいんですけれども、これ21年ですからご自身が書かれた、論文があります。でこの2つを中心にしてモード理論を見ていこうかなと思うんですが、まず最初はですね、でそう思ってましたらね、何のことはない1990年に発刊されたパーソナリティ障害の認知療法で我々が訳したものの中に実はもうモードという言葉入ってたんですね。でモードという言葉を私その時訳するのにカタカナ表記私嫌いな方なので、なんとか日本語の漢字にしようと思って様態って訳してしまってるんです。人格とは系統システムと様態、モードからなる比較的恒常的な組織体オーガニゼーションであると。でそのスキーマというのが刺激の受容から最終的な行動反応に至るまで連続的な事象の原因となる。で、この、経緯はですね、記憶とか認知とか情動とか動員とか行為とか制御とかいろんなものがこう関係してそこに存在している。この、中にスキーマというものも含まれていて、それが、大きな様態モードというものを形作ってるんだというふうな、これもドクター・ベックが書かれた章の中に、ルール述べられていて、またそんでもよくわからないんですけどね。でスキーマは我々は認知的なスキーマがもう中に信念が埋まっている認知的なスキーマというのが基本形だと思っていますが、実際にはこの本の中では認知的、情動的、動員的、道具的、制御スキーマといっぱいスキーマが、スキーマというこの入れ物ですね、構造物の中にいろんな信念が入っている部分と、それから感情が入っている部分といろんなものがこの中に盛られている、その複数のスキーマの存在について書かれています。でもうちょっとさらに中身を見ていくと、うつ病になると認知の変換が見られて、エネルギーの変換がそこに生じているんだというふうなことが書かれています。でエネルギーとなってくると、それは分析の人たちが言っている微球とか逆微球とかいうのに等しいような、そういうものがそこで想定されているのかなと思わせるわけですね。それからうつ病の場合にはうつ病様態、GAD の場合には危険様態、パニック障害のパニック症の場合にはパニック様態とか、まあ、いろんな様態があるんですよというふうなことをその中には書いてあるんですね。で、まあ、当時の一軸の障害の場合にはある特定のモードが効率化になってくるとうんぬんというのがあって、最終的に認知、情動、動員、運動という連鎖反応が生じる、あるいは正常な、そのモードとそれからうつ病のモードと、この辺りを行ったり来たりするのにエネルギーの移動があるんだとかですね、それからまあ人格障害の場合にはスキーマも非常に構造的にかっちりしすぎてますので、なかなかこう動かしづらいところがあるけれども、それでもどうこうというふうな、そういう説明も書いてあります。で2003年にこれが改訂された後もですね、この時はあんまりその部分に変更はありません。でここまで我々が訳したんですが、まだ3版は訳せてなくて、もう私はそんな訳すだけの元気も何もないので、パーソナリティ症のしかし理論の中にモードの話が一つ の説として新たに登場しています。で全体まとめますとね、私が理解しているモードというのはスキーマとともにパーソナリティの重要な構成要素だと、うつや不安などの精神病理の発現にはそれぞれの病態に関するモードの活性化が必要だと、モードの活性化には当該モードへのエネルギー供給によってエネルギー変換が生じる必要があると、それからスキーマが一つ刺激の受容から行動に至る連続的な事象の基礎だとすると、モードの方はもう少しですね、正常と病理を行ったり来たりするようなそういうものだということ、あるいは精神病理に関わる認知の障害では正常な 合理的なモードの利用や適用が失われているんだというふうなことが、まとめられるかなというふうに思うわけですね。